トラックナンバー1オープニング音声広報 CD 明日への声通刊第83号令和4年1月発行です。発行内閣府政府広報室制作高速録音株式会社でお届けします。なおこの CD は令和3年12月に収録したものです。これからお聞きいただきます明日への声は、国の政策をわかりやすくお伝えするために作成した CD です。今回の内容は、トラックナンバー1、オープニング。トラックナンバー2、マイナンバーカードでもっと便利に暮らしやすく。トラックナンバー3、なくそう、所有者不明土地。土地相続のルールが変わります。トラックナンバー4、プラスチックは選んで減らしてリサイクル。トラックナンバー5、この冬はノロウイルスにも注意しましょう。以上となります。このお知らせは政府広報オンラインでもお聞きになれます。明日への声で検索してみてください。また、より多くの方に知っていただくために、今回の内容や、音声広報 CD、明日への声のことを、周りの方々にもぜひお伝えください。それではどうぞ、お聞きください。トラックナンバー2、マイナンバーカードで、もっと便利に暮らしやすく。2016年1月から交付が始まったマイナンバーカード。もう皆さんお持ちですか？マイナンバーカードとは、12桁の個人番号が記載された顔写真、IC チップ付きのプラスチック製カードです。マイナンバーカードは、公的な本人確認書類になるだけでなく、子育てをはじめとした様々な行政手続きをオンラインで行う際に必要なカードです。2021年10月からは健康保険証としての利用が本格的に始まりました。マイナンバーカードを活用して日々の暮らしをもっと便利にする方法をご紹介します。マイナンバーが記載された個人番号通知書をすでに受け取っています。この通知書では、マイナンバーカードの代わりにはならないのですか？
個人番号通知書は、ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているもので、マイナンバーを証明する書類や、本人確認書類として利用することはできません。一方、マイナンバーカードは、表面には、氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真が。裏面にはマイナンバーが記載されているので、本人確認書類として利用できるほか、マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、ご自身のマイナンバーを証明する書類として利用できます。さらに、金融機関での口座開設など、マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ一枚で済む唯一のカードです。ちなみに、個人番号通知書は、2020年5月25日から発行されていますが、それよりも前は、通知カードと記載された紙製のカードで、マイナンバーをお知らせしていました。
個人番号通知書とマイナンバーカードは別物なんですね。私は運転免許証を持っていないので、マイナンバーカードが普段から本人確認書類として使えるのは便利だなぁと感じました。マイナンバーカードは他にどんな時に使えるのですか？
市区町村によって取得できる証明書は異なりますが、IC チップに搭載された電子証明書を利用して、コンビニなどで住民票の写しや各種証明書などを取得できます。また、パソコンやスマートフォンで マイナポータルにアクセスすると、子育て・介護をはじめとする行政手続きなどがオンラインでできます。
日中、役所に行く時間がなかなか取れない方もいますから、コンビニで各種証明書が取得できたり、オンラインで手続きを済ませたりできるのはとても助かりますね。今、マイナポータルという言葉が出てきましたが、どのようなものですか？
マイナポータルは政府が運営するオンラインサービスです。パソコンやスマートフォンからマイナンバーカードでログインすると、オンラインで行政手続きをしたり、行政機関からのお知らせを受け取ったりすることのできる自分専用のサイトです。今まではお住まいの市区町村で申請や届出の提出が必要だった子育てや介護をはじめとする行政手続きを、マイナポータルではオンラインで検索や申請ができるようになります。その他、年末調整や確定申告について、マイナポータル経由で、控除証明書などの必要書類のデータを取得し、簡単に手続きを済ませることもできます。就労証明書の作成や、法人設立に関する手続きをワンストップで行うこともできるんですよ。なお、市区町村や証明書などの発行機関によって、対応している行政手続きやサービスは異なります。また、行政機関が保有しているご自身の所得、個人住民税の情報や、障害者手帳情報などを確認することもできます。情報の確認については、本人に代わって代理人が機能を使用できる代理人サービスもありますので、ぜひご活用ください。
オンラインで様々なことができるんですね。最近、健康保険証としても使えるようになったそうですが、これまでの健康保険証と比べてどんなメリットがあるのでしょうか。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関や薬局では、ご本人の同意があれば、特定健診の情報や過去に処方されたお薬情報など、医師や薬剤師と共有できるため、例えば、初めてかかる医療機関でも、正確なデータに基づく診療や薬の処方が受けられます。また、窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要となるほか、顔認証付きカードリーダーによって受付がスムーズになるなど、多くのメリットがあります。転職などで、健康保険証の切り替えが必要となる場合も、新しい健康保険証の発行を待たず受診できます。なお、政府では、2023年3月末までに、おおむねすべての医療機関などで、健康保険証としての利用ができることを目指しています。
それは便利になりますね。健康保険証として利用するには、申し込みが必要ですか？
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには申し込みが必要ですが、マイナポータルやセブン銀行 ATM、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーで簡単に申し込みが可能です。
マイナンバーカードが様々な場面で活用できるのは便利だと思う反面、預貯金や健康状態などの個人情報が流出するのではないかと不安です。
大丈夫です。マイナンバーカードの IC チップには、氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真といった必要最低限の情報が記録されていて、税や年金、預金残高、薬剤履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されていません。IC チップに搭載された電子証明書などの利用には暗証番号が必要です。不正利用防止のため暗証番号の入力を連続して一定回数間違えると機能にロックがかかるほか、 IC チップから不正に情報を読み取ろうとした場合には IC チップが壊れる仕組みになっています。また万が一カードが他人の手に渡ったり裏面のマイナンバーを見られたりしても、利用するには 顔写真を用いた本人確認が必要なので、悪用することはできません。ご安心ください。もし、落としたり、なくしてしまった時も、マイナンバー総合フリーダイヤル、0120-95-0178 に電話をすれば、24時間365日、マイナンバーカードの一時利用停止ができます。
なるほど。それは安心ですね。
マイナンバーカードは安心で暮らしの様々な場面で活用できるということが分かりました。早速、マイナンバーカードを申請したいのですが。
申請はパソコン、スマートフォン、郵送のほか、申請対応している証明写真機から可能です。お手元に交付申請書がない方は、お住まいの市区町村で新しい交付申請書を受け取るか、マイナンバーカード総合サイトから手書き用交付申請書をダウンロードしてご利用ください。
マイナンバーカードの利活用の範囲はますます広がり、2022年度中にはマイナンバーカードの電子証明書機能のスマートフォンへの搭載、2024年度末には運転免許証との一体化も予定されています。これからますます暮らしに役立つマイナンバーカード。まだお持ちでない方はぜひ取得してください。マイナンバーカードに関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 0120-95-0178 へどうぞ。また、デジタル庁のホームページでは、視覚障害者の方向けに、大活字、点字データ、音声によるマイナンバー制度に関する広報資料を掲載しています。デジタル庁、マイナンバー制度で検索してみてください。
トラックナンバー3。なくそう。所有者不明土地。土地相続のルールが変わります。土地の所有者が亡くなった後、相続登記がされないなどの理由により、いわゆる所有者不明土地となってしまうケースが増えています。土地の活用が阻害されたり、管理が適切に行われないために、隣接する土地へ悪影響が出たりと、地域全体の問題にもなっています。所有者不明土地の解消に向けて、令和5年以降、不動産や相続に関するルールが順次変わります。新しいルールについてご案内します。所有者がわからず、倒壊しそうな空き家や荒れ果てた土地がそのまま放置されて危険だ。景観や治安も悪くなるといったニュースを聞いたことがあります。
そうなんです。今、そういった所有者不明土地が増えていて、全国的な問題となっています。不動産登記という言葉を聞いたことはありますか？この土地や建物は自分のものですということを法務局に申請して公に示すものです。申請が認められると、不動産登記簿に土地や建物の詳細や所有者の住所、氏名などが記録されます。
その登記簿を見ても所有者がわからない土地が増えてしまっているということですね。所有者がわからない土地は日本にどれくらいあるのでしょうか？
国内の土地のおよそ 22% と言われています。これは九州本島の面積と同じくらいで、しかも年々増えていると言われています。
大変な広さですね。所有者不明土地になってしまうことで、どのような問題が起こるのでしょうか？
開発したい土地に所有者不明土地があると、所有者を探し出すのに多くの費用と時間がかかり、公共事業や民間取引といった土地の利活用を進めることができません。また、所有者不明土地は管理が行き届かないまま放置されることが多く、 防犯や防災の観点からも、周辺の地域に悪影響を与える可能性が高いんです。例えば、土砂崩れの対策工事が必要な場所に、所有者不明土地があると、所有者を探し出すまでに時間がかかり、その間は工事を進めることができず、危険な状態のままになってしまいます。所有者不明土地の解消は、喫緊の課題なのです。
周りの住民にも迷惑を及ぼすことになりかねませんね。なぜ、所有者がわからない土地があるのでしょうか。
これまでは、相続登記の申請は義務ではありませんでした。申請をしなくても困ることが少ないこともあり、親が亡くなり土地を相続しても、登記の申請をしないままのケースも少なくないのです。そのため、登記簿上は親が所有者のままで、実際はその相続人である子供などが所有しているという事態が起こります。所有者不明土地のうち、およそ3分の2がこのようなケースです。その他、所有者が引っ越しをしたにもかかわらず、住所変更の登記を申請せず、登記簿を見ても連絡を取ることができなくなってしまうケースもあります。
土地の所有者やその住所が変わっても、登記簿が更新されないので、所有者不明となってしまうんですね。新しいルールではどのように変わりますか？
これまで義務ではなかった土地や建物に関する相続の登記が義務化されます。具体的には、相続により不動産を取得したことを知ってから3年以内に、正当な理由がなく登記を申請しなければ、10万円以下の過料が課される可能性があります。この新しいルールは、令和6年までに施行される予定です。このほか、氏名、住所変更の登記も義務化され、令和8年までに施行される予定です。
申請しないと罰則があるんですね。登記申請の負担を軽くするような仕組みは何か用意されているのでしょうか？
はい。新しいルールが定着し、登記申請を促進するために、簡単に義務を果たせる仕組みも設けられます。例えば、3年以内には、遺産分割の話し合いがなかなかまとまらないといったケースもあるかと思います。このような場合には、自分が相続人である、と法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を果たしたものとみなすルールが整備されました。この申し出は単独ですることができます。また、亡くなった親が所有していた土地をすべて把握することができずに、相続登記の申請漏れが生じるということを防ぐために、親が名義人となっている不動産の一覧の証明書を発行してもらえる、所有不動産記録証明制度が設けられています。この他にも、登記費用の一部軽減も検討される見込みです。
不動産の所有者が不明となり、不動産の管理や処分に関する話が進められないという問題を聞いたことがあります。どうしても土地の所有者がわからない不動産については、どのようなルールが設けられるのでしょうか。
新しいルールでは、裁判所が所在不明の所有者に代わって、個々の不動産を管理する管理人を選任することができるようになります。不当に権利を奪ってしまうことにならないように、本当に所在不明なのか、連絡が取れないのか、裁判所にきちんと確認してもらい、管理人をつけてもらいます。この管理人は、裁判所の許可を得て、不動産を売ることもできます。
裁判所が関与して話を進められるようになるんですね。
他にも、相続などで取得した土地を手放すことができる制度が新しく創設されます。ただし、国が引き取るには、管理や処分に費用や労力がかかりすぎない土地であることなどの一定の要件が設けられており、法務大臣の承認を得ることが必要です。また、土地を手放すには、10年分の管理費用に相当する負担金を支払う必要があります。
現在、所有者のわからない土地がたくさんあり、大きな問題になっています。土地や建物をきちんと管理することはとても重要です。所有者不明土地の解消に向けて、不動産を相続した場合の登記の義務化をはじめ、不動産や相続に関するルールが大きく変わります。この機会に、土地や建物を将来誰が受け継ぐのか、誰に受け継がせるのかなど、ぜひ話し合ってみてください。所有者不明土地の解消に向けた不動産や相続の新ルールに関するお問い合わせは、法務省民事局、電話、代表番号 03-3580-4111 03-3580-4111 にご連絡ください。法務省ホームページでは、今回の法改正の内容などを紹介しています。法務省、所有者不明で検索してください。トラックナンバー4。プラスチックは、選んで減らしてリサイクル。ペットボトルなどの容器包装から家庭用品まで、日常生活のあらゆる場所で利用されているプラスチック。便利な一方で、ポイ捨てされたプラスチックゴミが大量に海に流れ込み、海の環境を汚し、生き物にも悪影響を及ぼしています。私たちの暮らしになくてはならないプラスチックですが、その使い方の見直しは、待ったなしの状態にあるのです。この問題の解決に向けて、消費者、事業者、自治体などが、それぞれの立場でできることをする必要があります。そこで、2022年4月に、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律という新しい法律が施行される予定です。私たちは、プラスチックごみ問題にどう向き合い行動すればよいのか、今一度考えてみませんか？まず、この法律が作られた背景を教えてください。
海洋プラスチックごみ、気候変動、資源の枯渇といった環境問題や、世界的な廃プラスチックの輸出入規制、国内の廃棄物処理施設の逼迫問題を背景として、プラスチック資源循環の重要性がますます高まっています。そのためにも、プラスチック製品の設計・製造から排出・回収・リサイクルまでのライフサイクル全体で、事業者、自治体、そして消費者がプラスチック資源循環に積極的に取り組んでいくことが求められているんです。
最近、環境問題の話をよく耳にしますが、プラスチック製品が大きく関わっているんですね。プラスチックごみによる問題や現状について教えてください。
世界のプラスチック生産量は、2018年にはおよそ4億トンで、今後も増えていくと予想されています。また、世界的に回収されたプラスチックごみの 79% が、埋め立て、あるいは海洋などに捨てられていて、リサイクルされているプラスチックは、わずか 9%。このままのペースで放っておけば、2050年までに海洋プラスチックごみの重量が魚の重量を超えるとも言われています。
それは大変な問題ですね。世界中で何とかしてプラスチックごみを減らさないといけませんね。日本の現状はどうなっているんでしょうか？
日本では年間およそ850万トンのプラスチックが廃棄されており、そのうちリサイクルはおよそ 25%。プラスチックごみを焼却する際の熱を回収する有効利用はおよそ 61% となっています。一方で、人口1人当たりのプラスチック容器包装の廃棄量は、 日本はアメリカに次いで世界で2番目に多いんです。そこで日本としてもいち早く、まずはプラスチックゴミを減らし、プラスチック容器包装などを環境に優しい素材に変えながらリサイクルを推進する仕組みを作り、資源を循環的に利用し続ける社会を目指していきます。これにより、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルや、新たな海洋汚染をゼロにする大阪ブルーオーシャンビジョンの実現の達成を目指し、将来的にはその仕組みを海外に普及させて、環境問題の解決において世界でリーダーシップを発揮していきたい。そんな思いがこの法律に込められているんです。
そういえば、我が家のプラスチックゴミはお惣菜などのプラスチック製のパックが多いんです。気になってきました。この法律によって私たちの生活にどんな変化があるんでしょうか。そして私たちはこれからどのような努力をしていけばいいのでしょうか。
プラスチックは選んで減らしてリサイクルをキーワードに日々の生活で協力することができます。具体的にお話ししましょう。まずはじめに選んでです。国がすべてのプラスチック製品に関わる設計指針を策定します。製造事業者などには指針に基づいて環境に配慮した製品作りを促していきますので、今後ますます環境配慮型の製品が増えていきます。特に優れた製品は国が認定します。製品を選ぶ際は環境にも配慮された製品なのか意識してください。
環境に優しい商品が増えると消費者もそういった商品を選びやすくなりますね。買い物の際にはチェックしてみます。では次の減らしてはどんなものがありますか。
使い捨てプラスチック製品の使用量を減らすために、皆さんにはこれまでのライフスタイルを変えてほしいと思います。無料で提供されるスプーンやストローを断ったり、自分のスプーンやフォークなどを携帯することもプラスチックの使用を減らすことにつながります。またシャンプーや液体洗剤の詰め替え用が売られていますが、あれもプラスチックの使用量を減らす効果があります。ボトルを再利用する、いわゆるリユースをすれば、プラスチックの使用だけでなく出費も減らせるダブル効果です。
私はマイ箸を持っていますが、スプーンやフォークもセットで持ち歩くようにします。ところでスプーンなどの使い捨てプラスチック製品の提供を減らすことについて、事業者への働きかけも実施されるのですか。
はい。これまで商品やサービスに付随して消費者に無償で提供されていたプラスチック使用製品のうち、提供量が比較的多かったプラスチック製のスプーン、フォーク、テーブルナイフ、マドラー、ストロー、歯ブラシ、ヘアブラシ、くし、カミソリ、シャワーキャップ、衣類用ハンガー、衣類用カバーの12品目は特定プラスチック使用製品と指定しました。これらを無償で提供していた飲食業や小売業、宿泊業やクリーニング業などを営む事業者には、有料化や消費者が使い捨てプラスチック製品の利用を断った場合のポイント還元、消費者への意思確認など提供方法の工夫、紙やバイオマスプラスチックなどの代替素材を採用するなど、提供の仕方や提供する製品の仕様の変更をしてもらいます。消費者が使い捨てプラスチック製品の過剰な使用を行わない習慣を身につけるように促すことも、この法律の目的なのです。
そして最後のリサイクルですね。
はい。今までもプラスチック容器包装を回収してリサイクルする仕組みは確立していましたが、今後はプラスチック容器包装のみならず、 プラスチック製品も自治体が回収することで、より多くのプラスチックごみをリサイクルすることができます。また、店舗にも協力してもらって、事業者がプラスチック製品の店頭回収に自主的に取り組みやすい環境を整えていくので、消費者にとっては買い物のついでにプラスチック製品の回収に協力してからお買い物するというエコな活動を日常に取り入れやすくなります。この法律で目指す資源循環とは、できる限りプラスチックの使用は減らして、環境に配慮された商品を選ぶようにして、リサイクルに協力することで実現する循環です。選んで、減らして、リサイクル。一人一人の協力の積み重ねで、循環型社会を目指しましょう。
世界的な問題となっているプラスチックごみ。一人一人の意識が未来の環境を変えていきます。プラスチック資源循環や法律についてより詳しくお知りになりたい方は、政府のプラスチック資源循環特設サイトでご確認いただけます。特設サイトでは制度をわかりやすく解説する動画や、自由にダウンロードできる普及啓発に役立つポスター素材も掲載しています。レジ袋有料化の時にもご協力いただいた西川清志師匠、さかなクン、トラウデン直美さん方、環境省サステナビリティ広報大使が出演する啓発動画もご覧いただけます。選んで、減らして、リサイクルで検索してみてください。トラックナンバー5。この冬はノロウイルスにも注意しましょう。食中毒というと、食べ物が傷みやすい夏のイメージがありませんか？実は、冬の寒い時期にも多く発生しているんです。その原因の多くは、ノロウイルス。年間の食中毒患者数のおよそ半分は、ノロウイルスによるもので、大規模な食中毒になる危険性もあり、注意と対策が必要です。ノロウイルスの感染経路や予防方法を正しく理解し、食中毒を防ぎましょう。ノロウイルス、私も感染したことがあります。苦しいんですよね。改めて、ノロウイルスによる食中毒とはどういうものでしょうか？
ノロウイルスは、非常に強い感染力を持っていて、少量でも手や指、食品などを介して口から入ると、体の中で増殖して食中毒の症状を引き起こします。感染から発症までの時間は24時間から48時間で、主な症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛と軽度な発熱です。通常、健康な方は、これらの症状が1日から2日続いた後治ります。また、感染しても発症しない場合や、軽い風邪のような症状で済む場合もあります。ただし、乳幼児や高齢者など、抵抗力の弱い方は、重症化したり、嘔吐物を吸い込むことで、肺炎や窒息を起こしたりする危険性があるので、注意が必要です。
小さいお子さんや高齢者には特に怖いウイルスですね。感染が起こりやすい時期はあるのでしょうか？
ノロウイルスによる食中毒は1年を通じて発生していますが、特に冬場に多くなる傾向があります。11月から増え始め、12月から翌年1月が発生のピークです。
食中毒を予防するためにも、まず、どこからノロウイルスに感染するのか知っておきたいですね。
ノロウイルスによる食中毒は、食品からの感染が主な原因となっています。具体的には、感染した人が調理したことで汚染された食品や、加熱不十分な二枚貝などを食べることで、ノロウイルスに感染するケースです。ノロウイルスは 少ないウイルス量で感染するので注意が必要です。
ノロウイルスによる食中毒を防ぐにはどう注意していけばいいのでしょうか。
ノロウイルスによる食中毒を防ぐためには、食品を扱う方や調理器具などからの二次汚染を防止すること、加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱することが重要です。ポイントは、1、調理場にノロウイルスを持ち込まない。2、食品や食器、調理器具などにノロウイルスをつけない。3、ノロウイルスをやっつける。4、ノロウイルスを広げないの4つです。
食品を扱う方は、二次汚染を防止するために、どのような予防対策をすればいいでしょうか。
ノロウイルスを持ち込まないために、普段の健康管理をしっかり行いましょう。日頃から自分自身の健康状態を把握し、下痢や嘔吐、風邪のような症状がある場合には、食品を取り扱う作業をしないようにしましょう。また、ノロウイルスは感染していても症状が出ないこともあるので、普段の生活の中でノロウイルスに感染しないよう注意してください。さらに、ノロウイルスをつけないために、手洗いを徹底しましょう。手を洗うときは、汚れの残りやすい指先や指の間、爪の間、手首などを丁寧に洗いましょう。また、トイレ、調理前、料理の盛り付け、次の作業前にも手洗いをします。手袋をはめる前にも手洗いをしましょう。
食品を扱う方は、普段からノロウイルスに感染しないように、手洗いの徹底が重要ですね。では、調理器具などからの二次汚染を防止するためには、どのような予防対策をすればいいでしょうか。
ノロウイルスをやっつける、そして広げないために、調理器具などの洗浄や消毒を徹底しましょう。調理器具などは洗剤などを使用して十分に洗浄した後、次亜塩素酸ナトリウムをペーパータオルなどに含ませて、浸すように拭くと良いです。また、まな板、包丁、ヘラ、食器、布巾、タオルなどは熱湯85度で1分以上の加熱が有効です。
汚染が心配な場合、食品中のウイルスをやっつけるための具体的な方法はありますか？
一般的にウイルスは熱に弱く、加熱処理はウイルスの活発な反応を失わせる有効な手段です。ノロウイルスの汚染の恐れのある食品の場合、ウイルスをやっつけるためにしっかり加熱しましょう。ノロウイルスの感染力を失わせるためには、中心温度85度以上で90秒以上の加熱が必要です。
最後に、ノロウイルスによる食中毒になってしまった場合はどうすればいいのでしょうか。
下痢や嘔吐、発熱などノロウイルスによる食中毒と思われる症状が見られる場合は、医療機関にかかりましょう。現在、ノロウイルスに効果のある治療薬はないため、症状に合わせて吐き気止めや整腸剤、解熱剤などの薬を使用する対症療法が一般的です。ただし、いわゆる下痢止め薬は、病気の回復を遅らせることがあるので、使用しないことが望ましいです。また、小さなお子さんや高齢者が感染すると、脱水症状になりやすいので、症状が少し落ち着いた時に、少しずつ水分補給を行ってください。また、このウイルスは、下痢などの症状がなくなっても、通常では1週間程度、長い時には1ヶ月程度、ウイルスの排泄が続くことがあるので、症状が改善した後でも、すぐに食品を直接取り扱う作業に携わるのは控えましょう。
ノロウイルスによる食中毒は毎年発生しています。 日頃から健康管理や手洗いを徹底し、調理方法に十分注意して防止しましょう。厚生労働省のホームページでは、ノロウイルスによる食中毒及び感染症の発生を防止するため、ノロウイルスに関する Q&A を掲載しています。ノロウイルス Q&A で検索してみてください。